シリーズ菊池一族の遺産第一禅寺。南北朝初期の菊池一族に大きな影響を与えた人物として忘れてはならないのが曹洞宗の高僧大智です。肥後の出身で中国に留学し、帰国後は曹洞宗の総本山永平寺福井県の正式な後継者として選ばれたほどの人物でした。大智が菊池にやってきたのは13代竹重の時代。宝義山の広大な土地を寺領として寄進され、正五寺が建てられました。竹重自身も寂山という法名を名乗ってこの寺で熱心に修行し、心の拠り所としていたようです。1338年、延元3年、竹重は一族の結束を図るため、家の掟である菊池家憲を制定します。竹重はこの家憲を仏教の正しい教えとともに、一族の長い繁栄を願うという意味の言葉で結んでおり、戦乱の続く不安定な世の中で大智の教えが、一族団結のためのかすがいになっていたことが察せられます。竹重の死後も竹重の弟たちが大智の教えを精神的支柱にしていた様子が記録に残っています。14代竹人は竹重の遺言によって当主になりましたが、動乱の世の中にあって一族を率いることを大いに悩み、自分の選ぶべき道について大智に教えを請いました。天下のためによりふさわしい人物に当主の立場を譲りますと記した譲り状も大智に対して発せられています。このような記録からも正五寺、そして大智が一族にとっていかに重要視されていたのかがよくわかります。そんな大智と菊池一族の関係に大きな変化をもたらしたのが15代竹光でした。新たに正観寺を建てて五山制度を採用するなど、菊池の信仰の中心を正五寺から正観寺へと移しました。竹光の兄竹純は正五寺と正政府の橋渡しのような存在でしたが、竹純が亡くなると大智は菊池を去り、玉名の興福寺に移りました。さらに翌年、大智は島原に移って水月庵円通寺を開き、この地で1366年、正平21年、76歳で亡くなりました。遺骨は円通寺のほか加賀の義太寺、菊池の正五寺、玉名の興福寺に分葬されたと伝わっています。正五寺の外観の写真が掲載されています。絵画連作幻の都城下町菊池、絵文橋本伊蔵、第2章菊池18都城、菊池本城を守る砦、掛幕城、柏市類代の居城と伝えられており、川に伸びた尾根上の先端部分を堀切りで切った曲輪が城のはっきりとした遺構と言えます。空堀は今よりさらに深くえぐられ、盛り土で内側は高く守られていたことでしょう。そこには尖らせた杭などが並べられていたのではないでしょうか。針のように尖った杭が無数にそこに立てられた空堀の上の端で、槍などを持った人が3人立っている絵が掲載されています。問い合わせ先、菊池一族プロモーション室、電話 25-7267。 シリーズ交流の絆24、友好都市岩手県遠野市の特産品を紹介します。小さな大根のように見えるクレツボ株は約400年にわたり 遠野市上郷町にある呉坪地区だけで栽培されてきた幻の株です。呉坪地区に住むたった一個の農家が代々育てています。原種に近い株のため品種改良されておらず、収穫量が少ないことも幻の株と呼ばれるゆえんです。呉坪地区だけの伝統野菜でしたが、呉坪そばが評価されてから一気に全国へ知られるようになりました。昔から漬物として食されていましたが、皮を剥かずにすりおろすことで強烈な辛みと独特な風味が生まれ、そば、刺身、焼肉、焼き魚など様々な料理にアクセントを加えてくれます。幻の株であり究極の薬味の呉坪株の写真が掲載されています。見た目は大根のようです。問い合わせ先、市長公室、電話 25-7252、 ワイフ一番館、吊るしびな展示会、女の子の健やかな成長と幸せを願い真心を込めた作品展です。期間21日月曜祝日まで。描くこと、楽しき仲間たち、それぞれの描き方を楽しむ仲間の作品の数々です。期間3月23日水曜から4月10日日曜。開館時間午前9時から午後5時、休館日月曜日、祝日の場合は翌日。問い合わせ先、ワイフ一番館、電話 24-6630。 菊池観光協会、菊池桜マルシェ2022、話題のお店や雑貨店などが市民広場に集合。日時3月20日日曜午前10時から午後3時。キッチンカーマルシェ、桜の開花時期に合わせ市民広場で開催。日時3月26日土曜、27日日曜午前10時から午後4時。開館時間午前9時から午後5時。休館日第4火曜。点検などで臨時的に休館する場合あり。問い合わせ先、菊池観光協会、電話 25-0513。